自分が手に自分の力で生きようとあたふたして今日まで生きてきました。一人の愛する兄弟の肉における死を通して一問にもならない私たちに生きるためのあたふた、あなたの願いを謙遜に下ろすことができますように、主よ。一人の命を通して私たちに大いなる本当に知るべきことを願わし、地上に生きるために豊かさを求める以前に御国における豊かさを求めるためによりよく死の準備ができる私たちでありますよ、主よ。私たちを整えてください。今この場に私たちがどんな先生のものに言葉を用いたして、主よ、残された者に何の慰めになり、まだ彼らの殻になっている思いと心を満たすことができますでしょうか。私たちの思い、私たちの何を持っても彼らの夫を亡くし、お父さんを亡くしたその感動は埋められません。あなたは慰めにし、全ての人に寂しさ、埋めてくださるイエス様です。あなたがこの家族を慰めてください。そして御国における希望を持って出してください。そして愛する夫と愛する父を御国において再び会える日をあなたが与えてください。ふらついている彼らの思いや心をあなたがしっかりと捉えて、もしあなたが彼らの父となり夫となってください。私たちを補いきれないこの重荷をあなたの御前に下ろします。イエスよ、彼ら同様私たちも悲しんでいます。あなたの慰めを私たちに与えてください。
シ・キム・カイレツ兄弟の前夜式を執り行いたいと思います。はじめに御言葉を持って、式を始めさせていただきます。真の礼拝者たちが礼と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と真理によって礼拝しなければなりません。アメン。キリスト教のセレモニーはすべて礼拝という形になります。ここね、皆さんはキム・カイレツ兄弟を忍びに集まってきました。同時に私たちは神様を礼拝するためにも集っておりますので、私たちの心をキム・カイレツ兄弟に向け、そして同時に父なる神様、今カイレツ兄弟がおられる父なる神様の方にも心を向けて礼拝に臨んでいただけたらと思います。始めるにあたって一言お祈りさせていただきます。愛する天の父よ、この度キム・カイレツ兄弟があなたの身元に、呼び出されました。今私たちの目には彼を見ることができず、そして彼の住んでいた肉体は明日火葬に変化されます。しかし私たちはよみがえりであり命であるイエス・キリストを信じる信仰によって復活の望みがあることを、その希望を感謝いたします。私たちはこれから、亡くなられた兄弟を忍び式を行います。主よ、あなたがこの真ん中にいてくださり、初めから終わりまであなたが支配してくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。賛美をお捧げします。お手持ちの修法の、裏の方に549番我が祈りというところがありますので、この短い賛美を歌いたいと思います。再びお祈りをさせていただきます。キム・カイレツ兄弟の霊を主よ、あなたは恵みにより御国に招いてくださいました。今彼の霊があなたの身元で安らいでいることをありがとうございます。ただ主よ、残された私たち、また親しい者たち、家族の上に悲しみがあります。主よ、どうぞあなたがその御手を持って慰め与えてください。アーメン。死には復活があり、そしてこの度キム・カイレツ兄弟の、その亡くなられましたが、その信仰が今語っております。アーメン。その語りかけが私たちのうちに肉となり命となり、そして私たちの信仰となりますように。アメン。主よ、あなたが栄光をお受けください。
アメン。
本日一切の運びがすべて滞りなくなされますように。
アメン。
また明日の茨城の地においての式も滞りなくなされますように。
アメン。
神の計らいと慰めのうちで全うされますように。
アーメン。
主をあなたの御手に委ね、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書を読みます。こちらの式次第の後ろの方に、先ほど賛美を歌ったページに、第一コリント15章50節から58節までが書かれてありますので、私が読みたいと思います。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠って死なしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
アーメン。
メッセージに入らせていただきます。キム・カイレス兄弟の、ご遺体は今ここにはありません。この街道のうちにはありません。通常と、違うかと思うんですけれども、彼は入国管理の、中で、召されましたので、そして遠方の地でありますし、そして何より彼の魂は今この国にはいません。茨城にもおりませんし、ここにもおりません。どこにいるでしょうか。神様のもとに今彼はおります。今、御言葉を読みました通り、イエスを信じた者は朽ちないものを必ず着せられます。私たちのこの肉体はいずれ朽ちてゆきます。日々老いてゆき、そしていずれ皆死が待っております。しかしその私たちの体を朽ちないものがに着替えることができます。それはすなわち主イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは朽ちない体を着ることができるのです。また死は勝利に飲まれたと、さっきお読みした箇所に書いてあったかと思います。イエス・キリストは命の主です。命は死というものを押し流して命で包んでしまいます。押し流す洪水のように、命によって、また愛によって、私たちの死、私たちの悲しみを押し流し、命によって溢れさせ、喜び希望によって溢れさせてくださいます。葬式という場において、喜びという言葉は、日本という国ではあまり、禁句というか、あまりしてはならないものかもしれませんけれども、キリスト教の葬式においては喜びはつきものです。キム・カイレツ兄弟は今ここにおりませんが、彼はすでに 勝利によって飲み込まれ、命によって飲み込まれ、命の君である神のもとにあるからです。彼が今どういう状態にあるか、黙示録の21章にあるんですけれども、こちらを読みます。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。今この彼という言葉をキムカイレスという、言葉に置き換えて読みます。御言葉は私たち一人一人に語られているものだからです。お読みします。見よ、神の幕屋がカイレツさんと共にある。神はカイレツさんと共に住み、カイレツさんはその民となっている。また神ご自身がカイレツさんと共におられて、カイレツさんの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アメン。カイレツさんが今いる場所は神様のもとです。神様ご自身がカイレツさんの目の涙をすっかり拭い取ってくださっています。もはや彼のうちには死もなく、悲しみ、叫び、そしり、そういったものもすべて神様が拭い取ってくださいました。それですから私たちは希望を持ってこの残りの人生を生きることができます。しかしながら残された家族のうちには、悲しみがあります。特に親しい人の死はなぜという問い、また神様はどうしてこんなことをなされたのか、あるいは憤りにも似た、神は無力である、私をこんな風にするなんて、そういう風に思われる方もあるかもしれません。聖書の別の箇所にイエス様が、福音を述べ伝えられていた時、ある兄弟をよみがえらせた箇所があります。そこの箇所を、これからお話ししたいと思います。ラザロという兄弟がいました。ラザロとその、姉妹であるマルタ、またマリアが、その3兄弟をイエス様はとても愛しておられました。ある日ラザロが、病気だと、とても重い病気、すぐにでも来てほしい、そういうふうな知らせを、イエス様は受けました。その、ラザロたちが住んでいる場所までは、2日ほどの道のりがあるところなんですけれども、しかしイエス様はすぐには行きませんでした。イエス様はなんですぐに行かなかったのか、イエス様ご自身の言葉を読みます。この病気は死で終わるのではなく、神の栄光のためのものである。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。イエス様はなお2日とどまられて、そして2日後やっと彼は出て行きました。ベタニアというところです。そこにラザロたちが住んでいます。その場所に到着した頃、ラザロはすでに亡くなって葬られ4日が、経ちました。本日も、カイレツさんが葬られて亡くなられてから4日が経ちます。そのような状況です。妹のマリアはイエス様が到着された時、足元に崩れて泣き、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言いました。 確かにイエス様は福音を述べ伝えられた時、病を癒す力がおありになりました。ですからそのすぐに出かけて、もし間に合えばラザロは死ななかったかもしれません。すぐにイエス様が癒してくださったかもしれません。しかしイエス様は2日とどまられました。そしてラザロは死んだのです。その時イエス様も泣きました。群衆たちが大勢悲しみ震えているところ、イエス様は霊に憤りを覚えられました。何に対して憤りを覚えたか、人の死に対してです。人が死ななければならない存在であるということ、また病、貧しさ、そういった悪いものによって人が悩まされている様に対してです。目の涙を見てイエス様もご自身も涙を流されました。イエス様がもっと早く行って癒してあげていれば、彼らはこんな悲しい思いすることもなかったのに。イエス様がラザロを愛しておられたのであれば、そのラザロも死の苦しみから解き放たれて、今は家族仲良く食事をしていただろうに。イエス様ご自身も泣いたりまた憤ったりすることがなかったのに、なんでイエス様すぐに行って癒してくれなかったのか、そういうふうに思われるかもしれません。なんでラザロは死ななければならなかったのか。その場所にいた人たちも言いました。盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか、そういうふうに言いました。人は考えるんです。死に際して、神様は非力である、神様は何もしてくれない、あんなに望んできたのに、あんなに祈ってきたのに、イエス様は私たちの願う通りに動いてくれなかった。彼の苦しみを取り除いてくれなかった主は間違っている。私たちにこんなに悲しい目に遭わせる主は間違っている、など、そういうふうに人は考えるかもしれません。結果的にラザロは生き返らされます。死後4日経っているのにイエス様はよみがえらせました。なんで初めから言ってよみがえらせてくださらなかったのでしょうか。イエス様、なんでこんなに回りくどい方法を取られるのでしょうか。世の中にはたくさん神々がありますね。神社に行ってお賽銭を投げて願い事を申し上げます。そして願い事が叶えば、ああよかったってことで私たちはつかの間幸せになります。天の真の神様はのその御心はもっと深いんですよ。私たちの最善を天の神様はご存知です。私たちの願う通りではなく、主の、ね、御心こそが最善の道になります。もしその時イエス様がすぐに出て行って、そしてインスタントに病を癒し、そして元気にしていたなら、とても大事なことを逃しています。とても大事な教訓を逃して、そしてああよかったねよかったなで終わってしまいます。そしてラザロは再び死ぬことになります。なんであえてイエス様はこんな回りくどい方法を捉えたのか。この、御言葉の前夜祭の式次第の一番下の方にヨハネ11章25節が書いてあります。読みます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私を信じる者は死んでも生きるのです。このことを皆さんは信じるでしょうか。
アーメン。
イエス様はこのことを伝えたかったがゆえに、あえてそのような回りくどいことをされたんです。 彼を信じる者は死んでも生きるということを実際に体験として、命として私たちが知るようになるためです。イエス様ははっきり言われました。ラザロは死んだのです。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった、あなた方が信じるようになるためである。そういうふうにイエス様はおっしゃいました。あなた方が信じるようになるためである。人は 死に際して永遠について考えます。誠の命について考えます。神について考えます。私たちがイエス・キリストというお方がどんなお方であるかということを知ることがとても大事だからです。文字通り死ぬほど大事なことです。これはイエス・キリストを信じるということが永遠に関わるからです。イエス・キリストを信じた者は永遠の命をいただくことができます。アーメン。今キム・カイレさんも永遠の命をいただいています。アーメン。そのように私たちにイエス・キリストというお方を教えるためにイエス様はあえて愛する者の苦しみを許されます。あえて回りくどい方法を、人の目から見たらどうしてと思われるような方法も取られます。しかし父なる神様は私たちを最善の道の上を歩ませてくださるのです。神を信じる者は全てその最善の道を歩ませてくださるのです。なぜなら神様は私たちを作られたお方です。私たちの全ての心の内の思い、意志、感情を全てご存知であり、髪の毛の数さえも天の父はご存知です。私たちが知らないことも神様はご存知です。私たちを作られ、また天と地全てを作られたお方、全ての運行を管理しておられる神様、その神様に私たちは礼拝を捧げているのです。
アーメン。
イエス様は苦しみの中にいる私たちと共に涙を流される主です。私ある時思ってました。神様は天の高いところから見下ろして全てを何か指揮者みたいに支配して、人の痛みも何もわからない、ふんぞれ返ってるような、そういうふうに憎しみを抱いたこともありました。しかし父なる神様は天から下って来られて、私たち人と同じ姿を取られ、人と共に貧しさを味わい、苦労して病を、また貧しさをその身に背負ってくださいました。イエス様は私たちと一緒に涙を流してくださいました。今イエス様は私たちのうちにおります。共に涙を流してくださっています。それが誠の神様です。神様は単に願い事を叶えるための私たちの手段ではありません。命の君です。私たちを死から、病から、貧しさから贖い出してくださるお方です。そしてイエス様に会って永遠の命を得る。なぜならイエス様はご自身が罪と死を一身に背負って、そして十字架にかけられ、そして葬られ、よみがえってくださったからです。そして最終的に私たちを罪と死から解放してくださいます。一言終わりにお祈りします。天と地を作られ、また私たち一人一人を作られた愛する天のお父様、今日キム・カイレツ兄弟を偲んでここに一人一人集まっております。どうぞ主よ、あなたが一切の栄光をお受け取りになりますように。私たちは世にあっては困難があります。しかしイエス・キリストを信じる信仰によって私たちはその諸々の困難から守られ、また永遠の命を受ける望みが与えられていることを感謝いたします。主よ、キム・カイレツ兄弟をどうか よろしくお願いいたします。またこの地上に残された私たちも、主よ、深い憐れみと慰めによって私たちを包んでください。この祈りを私たちの主キム・カイレス兄弟が今身元におられる主であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
賛美歌の338番、こちらの賛美歌をお持ちの方は、338番を開いてください。このメロディーはとても有名な曲ですので、おそらく皆さんすぐにお分かりになるかと思います。この338番はキム・カイレス兄弟が、とてもよく歌っていた曲になります。兄弟を覚えて歌いたいと思います。では奏楽家、奏楽の方お願いします。祝福の御言葉を持って、会を閉じたいと思います。皆さん、目を閉じ、手を組んで祈りの姿勢をとってください。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。神は私たちを暗闇の圧政から救い出し、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私たちはキリストと共に十字架につけられました。 もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。愛する天のお父様、私たちこの世にあって困難があります。死別があります。病があります。苦しみ悩みがあり、貧しさうめきが涙があります。しかし命の君なる主イエス・キリストにあって、私たちはそこから解放される望みがあることを感謝いたします。今ここにいる遺族のために主よ、どうか慰めを与えてください。しかしイエス・キリストにあるものは復活の望みがあるように、主よ、まだあなたを知らないものがありましたら、イエス様、あなたの栄光を知る機会となり、あなたを信じるきっかけとなりますように。この死は決して無駄に終わることがなく、あなたの栄光のためであることを信じて感謝いたします。ここに集った一人一人の上に、あなたの憐れみと慰めありますように。ここに集うことのできなかった一人一人の上にも、主よ、あなたが憐れんでください。また明日持たれる式の上にも、主よ、全校であなたが守り導いてください。あなたが支配してください。この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では報告させていただきます。告別式の会場が決まりました。明日4月13日の12時から、セレモニーホール牛久斎場の方で執り行われます。こちらの方にめくったところに書いてあります。行き方は常磐線の牛久駅より徒歩6、7分のところにありますので、ご都合のつく方は、ぜひよろしくお願いいたします。それから後ろの部屋の方で、軽食の用意ができておりますので、どうぞ皆さん、お交わりの上、後ろの方で歓談ください。他に何かある方ありませんか。はい、では、式をそこまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。